各位在主里的弟兄姐妹家人，大家平安。
主のうちにいらっしゃる家庭の皆さん、おはようございます。
每个主日可以在这里一起敬拜，实在是非常欢喜的事情。
毎週の日曜日このようにして皆さんとご一緒に礼拝ができることは非常に喜ばしいことです。
主日崇拜有一个很重要的意义。
そしてまたこの、日曜礼拝には非常に重要な意味があります。
就是提醒我们自己不是世界的中心。
それは私たちはこの世の中心ではないということを思い起こさせてくれる時なのです。
只有神才是世界的中心。
神だけがこの世の中心なのです。
金钱、工作、成功都不是我生命的主宰。
お金もそしてまた仕事もまた全てのその成功も決して私たちの人生の主催者ではないのです。
只有神、耶稣基督才是我生命的主。
神、主イエス・キリストのみが私たちの人生の主なのです。
旧约的时候，神要以色列人守安息日。
旧約時代においては神様はイスラエル人たちには安息日を守りなさいと教えています。
纪念神的创造，学习主那样的安息。
それは神様の創造 の, その、御業を覚え、そしてまた、イエス様 の, その、神様が与えるその安らぎを覚えなさいというふうに教えているのです。
当他们出埃及以后、神更要纪念 他们纪念上帝的拯救。
そしてまた彼らがエジプトから救われて、そして彼らはこう旅に出ていったときには、神様は彼らにその神の御救いというものを常に思い起こしなさいというふうに教えています。
当新约的时候，我们每一个基督徒是纪念主日。
新約時代になるとキリスト者と呼ばれる私たちは全ての、その毎週毎週の主日を覚えなければならないのです。
主日也是纪念神在我们身上的救恩。
またこの主日を守るというのはまさしく神様が私たちにどれだけの救いを与えてくださったのかということを思い起こす日でもあります。
也是纪念主耶稣基督已经复活了。
またそれはイエス・キリストがすでによみがえられたんだということを思い起こす日でもあるのです。
因此我们不论在任何困难当中对主都可以有信心。
ですからいかなる困難の中においても私たちは主イエス・キリストに対しては信仰を固く持つことができるはずです。
因为最大的困難跟苦難死亡耶稣基督已经胜过了。
なぜならば最も大いなるその困難である死というものはイエス・キリストはその死でさえも打ち勝つことができたからです。
所以我们生命当中任何的困難和需要神都可以恩待帮助我们。
ですから私たちの人生の中においていかなる困難であっても苦しみであっても必ず私たちは主によって救われ、そしてまた助けられるのです。
我们可以对主有信心，因为主掌权直到永远。
ですから私たちは主に対して信仰を持ち、なぜならばそれはイエス・キリストこそが全てのその権利をその力を持っておられるからです。
成为一个基督徒外表的这个行为的改变非常重要。
キリスト者となったからには私たちの外見的なその変化も伴わなければならない時があります。
但是更重要的是内在心思意念的改变。
けれども最も大事なのはそれは私たちの心の中にある内なるものの中にあるその思いなのではないでしょうか。
从一个以自我为中心的人转变为以耶稣基督为中心的人。
自己中心であった自分がやがてイエス・キリスト中心であるものへと変えられていくのです。
每一个基督徒都要记得一件事。
すべてのキリスト者であるならば、必ずこのことを覚えなければなりません。
现在活着的不再是我。
今生きているのはもはや私自身ではないんだということです。
乃是基督在我里面活着。
今はもうすでにイエス・キリストが私の中に生きておられるんだということです。
现在活着的不再是我。
今生きているのは私ではありません。
乃是耶稣基督在我里面活着。
イエス・キリストが私の中で生きておられるということです。
若是我们都只注重外在的改变。
もし私たちどの人も外見的な変化だばかりそれ気にしているならば。
你信耶稣没有多久以后，你就会发现你变成了一个法利赛人。
おそらくイエス様を信じてからしばらく経つと、だんだんだんだんパリサイ人にと、こうなっていってしまうことが分かってくるでしょう。
你会觉得我的行为不错。
例えば自分は良い行いをしていると。
然后我们去批判别人跟我们的不一样。
ですから自分と違う人たちをあえてたやすく私たちは批判してしまいます。
忘记了我们自己是一个只是一个蒙恩的罪人。
その時には私たちは単にその恵みに預かった罪人でしか過ぎないということを忘れてしまっているのです。
在我们当中领布道会的黄小石长老跟我讲一件事。
しばらく前に、その長老がいらっしゃいましたけれども、その人からこのような話を聞きました。
他说美国有一个机构做了一个问卷调查。
アメリカにおいてはあるそのアンケート調査をしたそうです。
调查的结果就是对那些对基督徒做调查。
それはキリスト者に対してそのアンケート調査をしたものですが、
那个结果就是发现 60% 以上的基督徒最后都发现自己成了法利赛人。
それは 60% 以上のキリスト者たちがやがて自分は徐々にパリサイ人になってしまっているんだということに気づいたということです。
所以我们每一个人都要深切的提醒。
ですから同じように私たち自分自身の心の中も顧みていかなければならない時があります。
我在生活的每一个层面有没有让耶稣基督做主？
私たちは果たして生活のすべての面においてイエスキリスト主としているのかどうか。
今年夏令会的时候，刘志雄长老夫妇以耶稣基督为中心的侍奉和婚姻跟我们分享。
今年の夏の修養会においても、メッセンジャーご夫妻がこのようにキリストを中心とした夫婦、中心とした家庭生活について話をしてくれました。
我在过去也用罗马书来跟各位分享以基督耶稣为中心的生活和宣教。
これまでにも私は何度か皆さんにローマ人の手紙を用いてそのキリストを中心としたその宣教についてそしてまた生活について話をしてきました。
今天我要跟大家一起来思想以基督为中心的爱心。
今日は皆さんとご一緒にキリストを中心とした愛について話を進めていきたいと思います。
马太福音二十四章、二十五章是讲到主再来的日子。
マタイの福音書の24章と25章っていうのは、それは主の再臨について語っているものです。
特别提醒每一个神的儿女要警醒预备。
特にそれは神の子供である私たちに常にその再臨を待ち望まなければならない、そのために備えなければならないと言っているのです。
今天我们要领受圣餐。
この後、後ほど私たちはこの聖餐式に預からせていただきます。
我们也不仅纪念主为我们受死，并且预备自己等候主的再来。
主が私たちのために死んでくださっただしてくださったことを覚えるだけではなく、私たちは常に自分を備えて、そしてまたイエス様が再び来られるのを待ち望んでいくことをしていきたいのです。
基督徒的等候不是消极的坐在那边等而已。
キリスト者にとっての待ち望むっていうのは、それは決して消極的なものではないのです。
而是很积极的在三方面预备自己。
座りっぱなしでこう待つだけではなく、それは積極的に三つのポイントの中において積極的に待ち望むのです。
第一个方面是我们与主的关系。
まず一つ目のポイントはそれは自分と主とのその関係です。
我们有没有时时刻刻连接在主的身上？
私たちは常にいつでもどこにおいても主とつながっているのでしょうか？
就好像那个聪明的童女，她不仅灯点亮了，而且还预备了油。
それはちょうどその賢いその少女と同じように、単にイエス様そのご自分のその主人が来られるのを待ち望むときに灯火をそのつけただけではなく、必ずこう待っていたのです。
第二方面就是我们知道我们每一个人都要向神交账。
そしてまたもう一つ、二つ目のポイントですけれども、やがて将来私たちは必ず神様と清算をしなければならないということです。
所以我们在侍奉上面我们要有忠心。
ですから奉仕においては私たちは忠実でなければならないのです。
第三个方面就是讲到我们对肢体的爱。
また三つ目のポイントですけれども、それは周りの兄弟姉妹たちに対しての愛について考えなければならないのです。
十字架不仅是讲到我们跟神的关系的恢复。
十字架というのは決してただ単に私たちと神様との関係の回復について語っているだけではなく、
也讲到我们和肢体之间的关系。
私たちはその周りの兄弟姉妹との関係についても語っているのです。
因此我第一个要跟大家分享的就是最大的爱是最大的。
ですから本日皆さんにまず話したいのは一つ目ですけれども、それは愛は最も大きなものであると。
圣经上说神就是爱。
聖書によれば神こそが愛であると言っています。
他因为爱我们而舍命。
そして私たちを愛しているがゆえに命でさえも捨てられたのです。
他也要我们活出一个爱的生命。
ですから同じように私たちも愛に満ちたその命その人生を生かすことを神様は望んでおられます。
主耶稣所给我们的诫命就是要我们尽心尽性尽力尽意去爱神。
イエス様が私たちに与えてくださったその戒めというのは、私たちが心を尽くし、力を尽くし、そして知性を尽くして私たちの神を愛するということなのです。
同時也要爱人如己。
そしてまたそれだけではなく、人を自分を愛するがごとくに愛するのです。
聖经上也说爱神的也当爱弟兄。
そしてまた聖書の言葉にもこのようにあります。神様を愛している者は同じく自分の兄弟をも愛さなければならないのです。
这是主所给我们的命令。
これこそが主が私たちに与えてくださった戒めなのです。
命令就是不可以不遵守的。
命令すなわちそれ戒めであって、それは私たちは守らなくてはいけないものなのです。
主耶稣也用替门徒洗脚来成为一个爱的榜样。
イエス様もまたご自身 の、 その弟子たちの足を洗われることによって、私たちは愛とは何であるのかを示してくださいました。
并且教导我们要用主的爱来彼此相爱。
そしてまた私たちが主の愛でもって互いに愛し合うということを私たちに教えているのです。
约翰一书是讲爱弟兄最透彻的一卷书。
そしてまたヨハネの、その第一の手紙というのは、それは最も兄弟をどのようにして愛するべきかということをはっきりと書いてあるところなのです。
如果你不知道怎么爱弟兄、
もし皆さんがどのようにして兄弟を愛したらいいのかわからないであるならば、
我今天讲的你都可以忘记。
おそらく今日私がこれから話すことは皆さん全部忘れても構いません。
我不希望你忘记、但是你可以忘记。
忘れては欲しくはないけれども、忘れられても構いません。
你一定会忘记。
おそらく皆さんも忘れてしまうでしょう。
还没有出门你就忘记了。
もしかしてここからまだ出る前にはもうすでに忘れてしまっているかもしれません。
但是当神呼召你说爱弟兄的时候，
けれどももし神様から兄弟を愛しなさいというような言葉をあなたが聞いたならば、
就好好的读约翰一书。
しっかりとヨハネの第一の手紙を読んでください。
短短的五章圣经，
たった五章しかありません。
告诉我们非常宝贵的真理。
ここには私たちにその愛についての素晴らしいその真理について教えています。
首先就是住在就是住在爱里面，就是住在神的里面。
まずそれは愛の中に住んでいるものは、すなわち神の中に住んでいることと同じだと教えています。
約翰 很喜欢用住这个字。
そのヨハネはこの住むっていう言葉を使うのがとても好きなのです。
不是来坐一下。
それは単にこう来てただちょっとこう座るだけではないのです。
不是来喝杯茶。
あるいはちょっとお茶を飲みに来たっていうようなことでもないのです。
而是来住。
それは住む、中に入ってきて住むっていうことです。
一个长期的关系。
それは長期的な関係を表します。
而一个爱弟兄的人就住在光明中。
ですからまた兄弟を愛しているものっていうのは、すなわちその光の中に住んでいるということを言っています。
在光明中行事为人走路就不容易跌倒。
ですから光の中で歩んでいるならば、行っているならば、それはたやすくつまずいたりすることもないわけです。
在这边我特别提醒弟兄姐妹。
ここであえて私は皆さんに教えたいのです。
你觉得你在爱弟兄的时候比较容易跌倒，还是在批评弟兄的时候比较容易跌倒？
皆様どうでしょうか。兄弟を愛しているときにつまずきやすいのでしょうか。それとも批判しているときにつまずきやすいのでしょうか。
你是在爱牧师的时候比较容易跌倒，还是在批评牧师的时候比较容易跌倒？
牧師を愛しているときにつまずきやすいのでしょうか。それとも批判しているときにつまずいてしまうのでしょうか。
我想你我比任何人都清楚。
おそらく皆さん自分の心の中に答えがあるはずです。
什么时候我批评论断？
私はいつその批判したのだろう
と。就是我开始软弱了。
それは私がさばいてしまっていた時にこそ私の弱さが現れてくるんだと。
我越批评越论断，我里面就越黑暗。
批判すれば、そしてまたさばけばさばくほど私の心の中がどんどんどんどん暗闇でいっぱいになっていくのです。
然后我就会一步一步的软弱跌倒。
そして徐々に一歩一歩私たちは弱さを覚えてやがてつまずいてしまいます。
爱弟兄也可以让我们的心有一个平安。
そしてまた兄弟を愛するっていうのは、それはやがて私たちの心の中に平安をもたらすことができるのです。
更重要的就是爱弟兄可以使我们的祷告蒙垂听啊。
最も大事なのは、私たちは兄弟を愛するならば、必ず私たちのその祈りは神に聞かれるわけです。
有很多人问我说，牧师为什么我祷告上帝都不听。
よくこのように私は聞かれるのです。先生一生懸命祈ったのにもかかわらず、どうして神様は聞いてくださらないのでしょうかと。
我觉得我们都要在神的面前省察。
私たちは常に神様の前において自分の心を反省していかなければならないはずです。
我有没有爱弟兄？
私は果たして兄弟を愛していたのかどうか。
同时在爱里面就没有惧怕。
そしてまた御言葉によっては愛の中には恐れがないと。
圣经上说爱既完全。
そしてまた聖書の言葉では全く愛はそれは愛は完全なものであると。
就把惧怕除去了。
それは全く愛は恐れを締め出すからです。
在审判的日子。
そしてやがて裁きの日に。
我们可以坦然无惧。
私たちは大胆に。
但是这一切的爱，
大胆になって神の前に行くわけです。そしてまたこれらのすべての愛は、
不是出于我们自私的爱，
私たちの自己中心的な愛によるのではないのです。
不是自我感觉良好的爱，
そしてまた自分の感情によって自分がいいと思うような時に示す愛でもないのです。
有人问他问说，你爱吗？他说我当然爱。
時にはあなたは愛していますかって聞くと、もちろんというふうに答える人もいるでしょう。
但是他爱的让人非常难过。
けれどもそのような愛というのは実は相手に対して非常に、その人自身が非常にこう苦しみながら愛しているのです。
他替别人洗脚的时候不是用冰水就是用滚烫的水。
それは人の足を洗う時には冷たい水でなければそれはもう本当に熱いお湯をかけてしまう時があるわけです。
那是一种自我中心的爱。
そのような愛というのは自己中心的な愛なのです。
我要爱到让我满意。
とにかく私の思いが満たされるまでには愛すると。
不是让爱到让弟兄能够觉得被扶持。
決して相手が自分は支えられたんだ、自分はその、助けられたんだというような思いを与えるのではないのです。
那是一种自我中心的爱。
あくまでも自己中心的な愛でもって愛しているのです。
而不是以基督为中心的爱。
そのような愛というのは決してキリストを中心とした愛ではありません。
什么叫做以基督为中心的爱呢？
ではキリストを中心とした愛とは一体何でしょうか？
主耶稣说：“我怎样爱你们。”
それはイエス様がこのようにおっしゃっています。私があなた方を愛したように、
你们也要怎样彼此相爱。
あなた方も同じように互いに愛し合いなさいと。
我怎么样爱你们？
私がどのようにあなた方を愛したかのように。
耶稣怎么样爱我们？
イエス様がどのように私たちを愛してくださったのか。
我们要用耶稣那样的爱去爱我们的弟兄姐妹。
そのような愛でもって私たちは自分自身の兄弟姉妹を愛さなければならないのです。
这是一种谦卑舍己的爱。
このような愛こそはへりくだった、そしてまた自分の身を捨てる愛なのです。
每一个人都很喜欢约翰福音三章十六节。
そしてまた多くの人たちはヨハネの福音書の三章の十六節をとても好きだというふうにおっしゃる人がいます。
神爱世人。
神はこの世を愛されます。
甚至将他的独生爱子赐给我们。
その御子イエス・キリストを私たちにお与えになったほどに。
叫我们信靠他就不至灭亡反得永生。
信じる者が滅びることなく永遠の命に預かることができるようにと。
但是千万不要忘记还有约翰一书三章十六节。
けれどもどうかヨハネの第一の手紙の三章の十六節を忘れないでください。
这边讲的是说主为我们舍命。从此我们就知道什么是爱。
そこには何が書いてあるかというと、それはキリストが私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。
我们也当为弟兄舍命。
ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
主为我们舍命，我们很喜欢。
主が私たちのために命を捨てられることを私たちは好んでいます。
但是我们也要像主一样为我们的弟兄姐妹舍命。
ならば私たちもイエス様と同じように私たちの兄弟姉妹のために自分自身を捨てるほどの愛を示していかなければならないのです。
我们不可以塞住那个怜悯的心。
決して私たちの心の中から憐れみの思いを消してはいけないのです。
爱神的就会爱弟兄姐妹。
神様を愛している者は必ず兄弟姉妹をも愛するようになるはずです。
不能够去爱那个看起来不完全的弟兄姐妹。
完全であるそのこう完璧ではないというようなその兄弟姉妹を愛することができないときには。
你说你爱神，这个爱都是假的。
それでも神様を愛しているんだというふうにあなたがもしそのようにおっしゃるならば、それは嘘になります。
我一直都很讶异一件事情。
私はいつもこのような疑問を持っています。
主耶稣要我们用彼此相爱来见证我们是他的门徒。
イエス様はこのようにおっしゃっています。互いに愛し合うことによって私たちが神の弟子であるということを示しなさいというふうにイエス様はおっしゃっています。
而不是用神迹奇事、聪明能力来见证他。
決してそれは奇跡を通して、あるいはそしてまた自分の賢さ、そしてまた自分の能力でもって自分、イエス様の証をしなさいというふうにおっしゃっていないのです。
当我在预备这篇信息的时候、
私が今日のこのメッセージを用意しているときに、
我很盼望我们的教会是以彼此相爱能够让全世界都知道东京国际基督教会是一个彼此相爱的教会。
私はこの東京国際キリスト教会こそが本当に互いに愛し合っている教会であるということを全世界の人たちに示したいというような思いがどんどんどんどん熱くなってきました。
东京国际基督教会是一个以彼此相爱让大家都很羡慕的一个教会。
そしてまたこの東京国際キリスト教会というのは互いに愛し合っているということを証しができるような教会であるんだということを周りの人たちが羨むように思ってよ、思えるようになってほしいと思いました。
弟兄姐妹、アーメン。
皆さん、アーメンではないでしょうか。
而不是以我们的地点很好。
決して私たちの立地条件がいいから人が集まってくるっていうのではないのです。
哎呀，我们教会很有钱，
あるいは私たちの教会は、その金持ちで、そしてまた設備がとても、いいんだ。
我们教会讲道很好。
そしてまた、そのメッセージがとてもいいんだ。
哦，这是一个东京、最大的华人教会。
そしてまたこの東京国際キリスト教会というのは東京の中においては最も中国人がたくさん集まる大きな教会なんだ。
巴不得这些都不是我们夸口的因素。
どうかこれらのものというのは決して私たちのその褒める自分自身、その自慢とならないようにしていきたいのです。
而是人一提到东京国际基督教会，就说这个教会是一个相爱的教会。
東京国際キリスト教会という名前を聞いたときに、その相手がすぐに、あ、知ってる、そこは兄弟姉妹が互いに愛し合っている教会なんだよねっていうふうに気づいてもらえる教会になってほしいのです。
第二个方面就是要讲到爱那最小的。
そして二つ目ですけれども、それは私たちの最も小さなものを愛するっていうことです。
我们常常觉得很自卑。
私たちは時にはそのコンプレックスを感じる時があるでしょう。
我的恩赐才干都很有限。
私には賜物はない、そしてまた私は何の能力もないと。
我不像千惠能翻译，不像朱牧师能讲道。
私は諸先生のように素晴らしいメッセージを語ることはできないと。
你有一句没有翻。我不能为主做什么。
そして私は本当にもう主のために何をしたらいいかわからないと。
但是很奇妙的，这段圣经却说，当我们坐在一个最小的弟兄身上，就是坐在主的身上。
けれども今日の聖書箇所このように示しています。小さなものに最も小さなものに私たちがしてあげたならば、それは主のためにしているんだということです。
神要我们做的事情是我们能力做得到的。
神様が私たちに望んでいる、そして私たちにやれっていうふうに望んでいることっていうのは、実は私たちの能力でもってやることができるものなのです。
神要我们做的事情常常是很小的事情。
そして実は私たちは神様から求められているものっていうのはとても小さなものなのです。
小到一个地步，我们做了，我们自己都忘了。
そしてまたそれはどれだけ小さいのかっていうと、実はしていたのにもかかわらず、した後には私たちはそれをすら忘れる時もあるわけです。
因为有一天当他们得奖赏的时候，主说你们做了做了这些事情。
やがて私たちはイエス様にその見舞いその会った時に、これまでにこれだけのことをしてきたっていうふうに言われる時があるでしょう。
他们说我们哪里有做啊？
私たちは何もしてませんよっていうふうに言う時もあります。
但是主耶稣却说你坐在一个最小的身上，就是坐在我的身上。
けれどもイエス様はこのように言っています。最も小さなものにしたならば、それは私にしたと同じなのだと。
这边让我们看到说，哎呀，我们会忘记，但是神不忘记。
私たちは忘れてしまう時があるけれども、私たちのした小さなことでさえも神様が全部覚えてくださるのです。
你兴不兴奋呢？
皆さんは興奮ではありませんか？
我们常常做了一些一点点好事，别人忘了难过。
時には私たちはいい思いをいいことをした時に忘れられると私たちは悲しんだりしてしまいます。
真是狼心狗肺。
本当に私たちの心はとてもひどいのです。
我对他那么好他都忘了。
本当にこれだけいいことをしてあげたのにもかかわらず忘れられてしまうなんて。
我告诉你他忘了。
その人は忘れるかもしれません。
我自己忘了。
自分自身が忘れる時もあるでしょう。
都不重要。
それは決して重要なことではないのです。
有的人老年痴呆，连他儿女是谁都忘了。
認知症になった時に自分の子供でさえも忘れてしまう人もいるでしょう。
但是你为主所做的，主永远都不忘。
けれども私たちが主のためにしたその小さなことでさえも主は必ず覚えてくださいます。
另外一方面，我们也看到神跟我们有何等的认同。
そしてまた神様がどれだけ私たちのことを認めてくださっているのか、受け入れてくださっているのか知ることもできます。
我们一切的需要主都知道。
なぜならば私たちにとって必要なものはすべて主がご存知であるからです。
对我们好就是对主好。
私たちにいいことをしたならば、それは主に対していいこととしたことと同じなのです。
欺负我们就是欺负主。
ということは、私たちをいじめたならば、それは主をいじめたことになるわけです。
同时我们也要非常的谨慎。
また同じように私たちは警戒していかなければならない時もあります。
我们不要轻易的使一个信主的人软弱或跌倒。
どうか私たちはたやすく兄弟姉妹がつまずいてしまうことをさせてはいけないのです。
我们更不可以轻看在主里任何一个微小的肢体。
そしてまた主のうちにある最も小さなその兄弟姉妹を私たちは見落としてはいけないのです。
因为他们有使者常常在神的面前。
なぜならば彼らには必ず神からのその御使いが周りにいてくださるからです。
我们都有一个误会。
私たちのこのような誤解が生じる時があります。
教会谁最重要？
教会の中では最も重要な人は誰なのかと。
牧师最重要。
牧師なのでしょうか？
长老执事最重要。
あるいは長老執事なのでしょうか？
有能力体面成功的弟兄姐妹最重要。
あるいは何らかのその自分の才能を表すことさえすれば、その人が重要なのでしょうか？
但是事实上教会最重要的肢体。
けれども実は教会の中において最も大事な体っていうのは、
不是那一些看为体面高贵的人。
それは決して本当に表面的に、あるいはこう見かけにそのとても素晴らしく見えるような人たちではないわけです。
而是那些最不起眼最软弱的肢体。
それは実はしばしば忘れられてしまう、そしてまた目立たない兄弟姉妹たちなのです。
这是教会的奥秘。
これこそが教会の奥義なのです。
软弱的肢体是上帝看得起我们。
弱いその兄弟姉妹というのは実は神様にとってはとても大事に、神様はご覧になってくださっています。
托付我们去照顾。
そしてまたそれは神様が私たちに委ねたものたちなのです。
一个教会里面如果没有软弱的肢体。
もし教会の中に弱い兄弟姉妹がいないならば、
都是那些光鲜亮丽的。
いつまでもいつまで経ってもそれは目立つ人たちばかりでいるならば、
我告诉你那是俱乐部不是教会。
それは単なるクラブサークルであって決して教会ではないのです。
只有有软弱肢体的时候，
弱い兄弟姉妹がいるからこそ，
才能够显出上帝的丰富和能力。
そこにおいて神様の力と豊かさを表すことができるわけです。
而且只有当我们从心里面去服侍这些软弱的肢体的时候，
そしてまた私たちが心から奥底から私たちがその兄弟姉妹たちに対して仕えているときにこそ，
才能够把我们当中的耶稣基督彰显出来。
そこで初めて自分の心の中にいらっしゃるイエス・キリストを外に示すことができるのです。
不要把你的软弱当作一种自卑的借口。
どうか皆さんご自身の弱さを自分のコンプレックスの口実にしないでください。
圣经上说，越是软弱的肢体，上帝要给他加倍的荣美。
御言葉によれば、弱ければ弱いほど神様は必ず神様のご栄光を表してくださると言っています。
其实要服侍软弱的肢体并不需要什么 romantic 的情怀。
弱いその兄弟姉妹に仕えたいときにはそれは決してロマンティックなそのような思いとかあるいは行いが必要はないのです。
是要你有一个愿意去服侍他们的意愿。
それは彼らに仕えたい、彼らに奉仕したい、助けたいというような思いがあればいいのです。
像耶稣基督一样去爱他们，服侍他们。
イエス様が彼らを愛されたと同じように彼らを愛し、私たちもまた彼らに仕えていくのです。
我现在容许大家转动一下，不要打瞌睡，看看你旁边的弟兄姐妹。
皆さん眠気を覚ますために周りの兄弟姉妹の顔をちょっと見てください。
他们每一个人里面都有耶稣基督的生命。
実は彼らの人の心の中にもイエスキリストの素晴らしい命があるのです。
你可以爱他们，服侍他们。
私たちは相手を愛することができるはずです。
就好像等一下我们发圣餐的时候，是你把耶稣的身体传递给他。
後ほど私たちは聖餐式を執り行いますけれども、私たちはその聖餐のそのパンをあなたがイエス・キリストの体を隣の人に渡していくと同じなのです。
你服侍他。
相手に対してあなたは仕えていくことができるのです。
你把耶稣的生命给他。
イエス・キリストの命を相手に伝えていくのです。
这个礼拜有一件事情。
今週にはこのようなことがありました。
礼拜一的时候，我跟师母说，我们出去走走。
で、月曜日には私は家内とちょっと散歩してこようかというふうに言いました。
我们就到了一个公园。
で、公園に行きました。
要买票。
で、それは入場券が必要な公園なのです。
然后那个卖票的先生看看我说，你65岁了哈。
そしてその、そのチケットを売る人が私を見てもう65歳ですねっていうふうに言います。
我说没有没有没有还差几个月。
でまだまだまだですっていうふうに まだ何ヶ月か。
男人也有尊严的是不是。
もちろん私にもそのような見栄があるからです。
結果他那天心情特好。
ですからその時にはその人はとてもこうそう喜んでいました。
他说我就是要买你这个就是卖你这个65岁以上的票。
それでもその人はいやとにかくあなたの身分証明書を見るととにかくあなたにこの、チケットを売りたいんだというふうに言います。
我就很高兴的接受了。
でそこで私はまあ仕方がないというふうに思って私はシルバーのそのチケットを買いました。
他说买一送一，师母也是一样。
そしたらなんと、じゃあ一人買えばまた一人が無料で入る、同じような、サービスを受けることができると。
我说这个不行，我老婆还年轻。
そして私はいやいやいやそれはいけない、家内はまだ若いんだというふうに私は言いました。
哎呀，一方面感觉良好。
私はまあちょっといいなというふうに思ったけれども。
就是觉得已经可以享受老人的优待。
で、私はもうすでにこのようにシルバーに対してのそのサービスを受けられるようになったんだっていうふうに、まあ非常にこう、こう嬉しく思いました。
一方面有一点悲从中来。
でも実はまたちょっとそこでちょっと悲しんだりもします。
主啊，我65岁了。
主よ、私はもう65歳になりました。
我还有多少时日可以服侍你？
どれだけあなたに使える年月が残されているのでしょうか？
礼拜二早上我上班的时候，
そして火曜日になって私がこの教会に来るときに，
看到有一对母女正在问一个日本的一个服务员，就是要怎么打车。
そして、ある親子がその駅員さんにどのようにして電車に乗ったらいいかその行き方を聞いていたかのように思いました。
他是华人。
その人は、実は中国人でした。
所以、那位服务员听不懂。
ですからその聞かれても実は駅員さんはちょっとわからなかったわけです。
我就告诉他说该怎么去打车。
ですから私はその親子にどのように乗ったらいいかというふうに教えました。
其实我最近心情都一直很沉重。
実は私は、この最近ここ最近心がいつも落ち込んでいました。
有很多的人需要关怀。
でなぜならば周りには多くの私が訪ねていかなければならない兄弟姉妹がいらっしゃるからです。
可是当我那天帮助的那一对母女的时候，
そして私はその時にその親子を助けた時に，
我心里就非常的喜乐。
実は私はどんどんどんどん心の中がその喜びに満たされるようになりました。
我和师母来到日本最大的一个感受就是我们什么都不会。
家内とこの東京に来て一番こう大きな思いというのはそれは自分たちには何もできないというような思いだったのです。
以前在台湾的时候，不是吹牛，从你出生到你过世，我通包。
で、ほら吹きではないんですけれども、これまでに台湾にいれば、私は本当に赤ちゃんが生まれれば私も行くし、そしてまた葬儀があれば、全部私は全部一からやることができたのです。
你要什么资源，我可以介绍你什么资源。
とにかく相手から求められれば、私はすべてをその供給することができました。
来到这里，我什么都不能做。
けれども日本にやってきてみると、何一つできなくなったのです。
很多地方你给我地址，我也找不到。
ですから、例えば住所が与えられてもなかなかそこにたどり着くこともできませんでした。
但是当我发现说啊，我也能够帮助人的时候，
けれども実はその時にあ、自分もこのようにして人に道を教えることができるようになったんだっていうふうに思うと、
我的心里就充满了喜乐。
私の心の中には喜びが湧き上がってきました。
我并没有太多改变。
もちろん私にはこれまでにはこう大きな変化はないけれども、
但是我愿意去帮助。比我更软弱的人。
けれども私は自分よりも弱いものを私は助けたい、進んで助けたいっていうような思いがあります。
最后我要跟大家分享神爱的触摸。
最後には私は皆さんにこの話をしたいと思います。神の愛に触れられるっていうことです。
这段经文中，我们发现有一些人他们没有做该做的事。
この先ほどの聖書箇所の中には自分たちがやらなければならないことをしなかった人たちがいるのがわかるでしょう。
我觉得现在的基督徒太注重我有没有做错事。
今のキリスト者である私たちは、私は間違ったことをしてしまったかどうかばかりに気が取られる時があります。
而没有去注重什么是我该做的事而没有去做。
私がしなければならないことを私はしていないということを私たちは忘れがちなのです。
如果我们所有的精力都注重在我有没有做错事、
もし私たちはいつまでたっても間違ったことをしたんじゃないかというふうに思っているならば、
我们就会去批判别人。
私たちはやたらに相手を批判してしまうことになってしまいます。
弟兄姐妹多花一点精力、
兄弟姉妹皆さんどうかちょっと心を使ってみてください。
去做神要你去做的事、
神様が私たちに求めていることをするようにしましょう。
如果知道这个事情该做而不做也是罪、
もし私たちはこれをしなければならないと知りながらもやらなければ、それは私たちそれも罪になるのです。
你会发现这些人说如果知道是主我一定做。
もしかして先ほど聖書箇所に出てきている人たちはこのように言うでしょう。主あなたであるとしているならば私はしたのに。
但是弟兄姐妹不要忘记我们每一个主日来的时候诗班都宣召说主在圣殿中。
けれどもどうか皆さん思い起こしてください。毎週礼拝が始まる前にはその聖歌隊の皆さんこのようにその歌っています。主が宮におられると。
你真的相信主在圣殿中吗？
皆さんは本当に主がこの宮におられるということを信じているのでしょうか？
今天主耶稣在我们当中你吓都吓死了。
もし今イエス様が私たちの目の前に現れたら、多分私たちはびっくりしてしまうでしょう。
对不起，我是说那个道成肉身复活的主在我们当中，你吓都吓死了。
それは私たちのその御言葉がその肉となったそのイエス様が来られたら、おそらく私たちはおののいてしまうでしょう。
但是主是不是在我们当中？
けれどもどうでしょうか？イエス様は本当に私たちの心の中におられますか？
是。
おられるのです。
他在我们旁边的弟兄姐妹的。心中。
そして同じようにあなたの隣にいる兄弟姉妹の心の中にもおられるのです。
我们的眼睛常常被蒙蔽了。
私たちの目はいつもこうどんどんこう見えなくなってしまう時があります。
在马可福音第九章里面讲到耶稣医治了个瞎子。
マルコの福音書の9章の中においてはイエス様が目の見えない人を癒されたという話が出てきます。
那次耶稣的医治很特别。
その時のイエス様の癒しというのはとても特別なものでした。
通常耶稣摸一下就好了。
時にはいつもでしたらイエス様はちょっと触っただけでもうそれで癒されるけれども、
但是那一次耶稣还吐个口水。
実はその時にはイエス様は唾をつけたのです。
然后又为他按手祷告。
そしてまたその人の、その体の上にその手を置いて祈られたのです。
而且祷告了两次。
そして2回も祈られました。
因为第一次祷告完，耶稣问他说：“你看见什么？”
なぜならば最初にイエス様が祈って、そして彼に聞いたわけです。何が見えるようになったのかと。
我看见了人行走，好像树木一样。
彼がこのように言ったのです。人が木のように伝っている、歩いているとしか見えないと言ったのです。
主耶稣再一次为他按手祷告。
もう一度イエス様は手を置いて彼のために祈られます。
他说我现在看得清楚了。
そしてその人が言うのです。今ははっきりと見えるようになりました。
我求主在今天的早上按手在我们每一个人心灵的眼睛
上。どうか今本当にイエス様が私たち一人一人の上に手を置いてくださり、私たちの心が見えるようにしてくださることを私は願っています。
让我们看见我们旁边的弟兄姐妹的可爱跟宝贵。
私たちが周りのその兄弟姉妹の愛すべきところ、そしてまた私たちのその彼らの尊さを私たちが見出すことができるようにしていきたいのです。
我们都需要被神的爱所触摸。
私たちはどの人も神の愛に触れられなければならないのです。
让我们的眼光，让我们的生命改变。
どうかそれによって私たちの目も私たちの命も変えられていくようにしていきたいのです。
有一首歌说：“亲爱的主，只要你手一摸。”
このような歌があります。愛する主よ、あなたの御手が触れてくださったならば、
我就立刻能够看见。
私はすぐさまに目が開かれます。
爱是神上帝看重的。
愛というのはそれは神様が最も大事にそしてまた重要に思っておられることです。
愛是一个人真正有信心和盼望的见证。
そしてまた愛こそが私たちの信仰そして私たちの望みを証しする現れなのです。
我们需要服侍那个软弱的肢体。
私たちにとっては自分よりも弱い人たちを私たちは助けなければなりません。
从他们的身上 看见耶稣基督。
また彼らを通してイエス様を私たちは見つめることができるはずです。
要让神的爱触摸我们。
そして神の愛に触れられなければなりません。
我们才可能以基督的爱去爱人。
そうでなければ私たちはイエス様の愛でもって周りの人を愛することはできないのです。
我在台湾的时候，曾经为一个医学院的学生实习。
台湾にいた時に私は医学部 の, その学生のためにそのバプテスマを授けたことがありました。
他的个性非常内敛。
その人内敛
就是很含蓄。
でその人はとても内気な人でした。
他不太会跟人交往。
でなかなか人付き合いができない人でした。
后来我了解他，因为从小父亲对他不当的管教，让他不懂得怎么表达。
で実は、その後に私はその人と話をすることによって、分かったんですけれども、実は彼はかつて小さい時に自分の父親から、不当なしつけをされることによってなかなか自分を表現することができなくなってしまったのです。
他信主以后稳定的追求。
けれどもまた彼はその、主を信じるようになってから彼は落ち着いて、そしてまた一生懸命御言葉を追い求めるようになりました。
因为自己曾经小的时候受害，所以他就立志要做小儿科医师。
彼はかつて自分が小さい頃にその傷ついたわけですから、彼は自分はやがて自分は小児科の先生になりたいんだっていうふうに思ったのです。
他是小儿血液科的权威。
そしてまた彼はやがて小児科のその血液権威と呼ばれる学者にもなったのです。
他研究小儿的遺传学。
そしてまた彼はその子供たちのその遺伝学について彼は研究しています。
他有一个非常大的发现。
そして彼には一つの大きな発見があったのです。
这个发现叫做表观遺传学。
それはエピジェネティクスっていうそのエピ遺伝学というものなのですが。
也就是说，一个环境当中的各样的因素。
それはそのさまざまな環境のその、まあ、環境があって、
可以打開我們每一個人那個或者關閉我們裡面的有一些基因。
で実は私たちの心がその閉ざされたその原因となったその遺伝子的なものを環境によって変えられるんだというその遺伝学なのです。
而且打開或關閉甚至是可以遺傳到下一代。
そしてまた開くかあるいは閉ざすかというのは実はそれは自分の次の世代自分の子供たちに遺伝することもあるのです。
所以就算是你有一个这个不是很健全的父母亲。
もしかして私たちの老いたちには健全なその両親がいなかったかもしれません。
其实没有一个父母亲是健全的。
でも実際健全な完璧な両親というのはいらっしゃるのでしょうか。
但是我们可以努力照着真理而行，来改变环境。
けれどももし私たちは神様の御言葉という真理でもって私たちが周りの環境を変えることができるならば、
建立一个良好的环境。
そしてまた私たちは正しいその素晴らしいその環境を築いていくことができるならば。
而且可以打开我们里面那个优良的基因。
そしてまた私たちの心の中にあるべきその素晴らしいその遺伝子を私たちは開いていくことができるのです。
我也求神恩待我们教会。
どうか本当に神様がこの教会をその恵みでもって支えてくださるようにと思っています。
因着我们愿意遵行真理。
それは私たちが真理のうちに立って真理を行いたいということに立って。
让我们当中越来越多的人爱的基因被打开了。
そうすることによってどんどんどんどん多くの人たちがそれのその愛というその遺伝子が開かれていくことを私は願ってやみません。
冷漠的基因被关闭了。
そしてまた本当に冷え切った思いがそれがやがて閉ざされていきます。
每一个人都可以成为别人的祝福。
そしてどの人も他人の相手の隣の人の祝福となることができるようになります。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父，我们感谢你。
父なる神様、感謝いたします。
你希望你的教会充满了爱。
あなたは教会の中に愛が満たされることを望んでおられます。
过去我们要不然就是不爱。
これまでには私たちは愛さない時もありました。
要不然就是自我中心的爱。
あるいは中心自己中心的な愛ばかりを示していました。
求你赦免我们。
どうぞ私たちを許しください。
让我们不轻看我们旁边任何一个弟兄姐妹。
どうか私たちは周りにいるその兄弟姉妹誰一人を見落とすことのないように。
求你触摸我们心中的眼睛。
どうか私たちの心の目をあなたの愛で持って触れてください。
让我们都渴望遵行你的命令。
どうか私たちはどの人もあなたの戒めにあなたの見教えを私たちは従っていくことができますように。
让教会里面爱的基因被你大大的开启。
またどうかこの教会の中の愛のその遺伝子が大いにあなたによって開かれていきますように。
因为你来了就是要把新生命给我们。
なぜならばあなたが来られたのはそれはあなたによる新しい命を私たちに与えるためなのです。
奉耶稣的名祷告。
イエス様の名によってお祈りいたします。
アメン。